4-1。翌日の正午ごろ、置きランプを抱えてイリヤがやってきた。昨夜は大変な騒ぎだったそうですね。
ええ、でも捕まらないのはなぜでしょう。入ったのが明らかなのに、足跡はないし、金があんな鳴り方をするなんて。
当たり前ですよ。ありゃ、僕が鳴らしたのですから。それで、ラザレフ事件は解決されました。
と、びっくりしたイリアを尻目にかけて、乗り水は置きランプの底から一通の封書を取り出した。すると、もしや姉が？
そうです。姉さんの告白書です。
乗り水はさすが相手の顔を直視するに忍びなかったが、イリヤはそれを聞くと全身の弾力を一時に失って椅子の中へよろめき倒れ、しばらくあらぬ方をきょとんと見張っていた。その間、乗り水は告白書に目を通していたが、ほどなくイリヤは我に返ってすり泣きを始めた。
信じられませんわ。姉さんはなぜ大恩のある父を殺さなければならなかったのでしょう。
それはある強い力が姉さんを本能的に支配しているからですよ。
そして乗り水は特に刺激的な用語を避けてジナイーダの犯罪動機を語り始めた。
私はあの人がカルメル教会派の童貞女だったということを知ったときに、あの美しい皮一重の下に戒律のためには父と名のつく人をさえ殺しかねない顔面な血が培われているのを知りました。ご承知の通り、童貞女は店主の花嫁であることのためにあらゆるものを賭してまで争わねばなりません。しかし、一朝現世との間の鉄壁が崩壊したらどうなりましょう。そうなった場合に、店主の花嫁たちが新しい生活の中でどんなに苦しまねばならないか考えてみてください。まして、課せられた試練を耐え忍んでいるうちに、童貞女はその奇怪な生活に一種のヒロイズムを覚えるようになります。また、一方、身体的に言うと、聖品と締結の名に隠れた驚くべき苦行がかえってマゾヒズム的な肉感を誘発してくるのです。そして、自然の法則に背く苦痛の中に、天守の肌と愛撫の実感を描かせるのですよ。しかし、そうなると、清純な処女にありがちの潔癖というだけでは許されなくなります。明白な精神障害です。で、姉さんの場合もちょうどそれと同じで、不幸にもそこへラザレフがルキーンとの結婚を強要したのですから、神を汚すよりはと、養父の淫行に歯を突き立てたのですよ。でも、一時はおそらく、パウロが言った修道生活は優れた生活ではあるが、義務ではないという言葉などでひどく悩んだことでしょうが、結局、根強い編集のためには適すべくもなかったのです。ところで、告白書の中にこういう一節があります。
軟骨というものは妙な手応えがするものですわね。けれども、それを感じた瞬間、童貞女のみが知る気高い心霊的な歓喜を、養父を殺める苦悩の中で しみじみ味わわされました
というのですよ。
すると何が養父ラザレフを殺させたかはっきりお分かりになったでしょう。
それを一口に言うと、もう一つパウロの言葉を例に引きますが、家庭の義務に心を分けられざりし一人が不幸にも革命の難を受けて再び家庭に戻ったため起こった悲劇なのですよ。
この陰惨な動員にイリアは耳を覆いたかったであろう。閉じたまぶたが絶え間ない衝動で震えていた。
範水はやっと解放された思いで説明を殺人方法に移した。
ところが驚いたことに、
姉さんの犯罪にはその方法と動機とがちょうど二重人格的な対比を示しているのです。
あの盲目小無な宗教観に引き換えて、犯行の実際にはまことに素晴らしい科学的な脳髄が現れています。
それを知って私は全く唖然としてしまいました。
その二つを個々別々に話してみたら、誰が同一人の仕業だと思うでしょう。
ところで犯行はルキン宛ての偽電報で始まるのですが、あれは午前中密かに断層した姉さんが近所の子供に金をくれて夜の9時ごろ局へ持って行かせたのですよ、とまず殺害方法と鍵の件を述べてから、
とにかくその一本の紐は事件を難解にしたばかりでなく、女性の非力な点を巧みにカバーし、すべてにおいてルキーンの犯罪だと見せかけようとしたのです。
ですから老練な熊代でさえまんまと引っかかってしまったのですよ。
しかし真の驚きはこれから言う不思議な金の根の技巧にあるのですが、
その前にちょっと断っておきたいのは例の鐘楼に起こった足音なのです。
実にあれが鐘を鳴らせた人物を確認させようとする偽りだったので、
それを僕の余計な神経がつい複雑にしてしまったのです。
つまり姉さんのほか一人の登場人物もないのですよ。
それから範水は告白書に目を移して、
では読まなかった先を続けますから聞いてください。
私が自然の事物の中から動体になるものを選んだのはふとした発見からです。
床の明かり取りから覗いて、それが外壁の回転窓にある主線にまで達した時、あと何分経てば下の動力線に触れるか、数回にわたって実験した結果、その時間に正確な測定を遂げることができました。
そしてその動体は瞬時に消滅してしまうばかりでなく、その出発点である鉄管には頂上の十字架に続いているイリアのアンテナ線が絡まっているのです。
さらに十字架の根元は金を吊るす鉄の横木を支えているのですから、
さて私は頃合いを見計らい置きランプに点火して、いよいよ聖アレキセイの恐怖が起こるのを待ちました。
ですから階段の中途にある壁明かりを灯したのは、光がちょうどあの辺まで届くので胴体の具合を見るためだったのです。
しかもガラスに映る壁は黒いので視野を妨げません、と
一節の区切りまで朗読が終わると、いきなり告白書を卓上に伏せて顔を上げて、